始まりましたタカラジオ。この番組は感動、幸せ、楽しみ、そして教えをテーマに、さまざまな視点から見て考えるトーク番組です。パーソナリティは私、青柳由美子、そしてコメンテーターはお隣の大田区九本寺報道院の住職、原隆生さんです。
はい、原隆生と申します。またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。この番組は 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界へ発信されます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。タカラジオは6号上演9本寺報道院の提供でお送りいたします。タカラジオ FM 世田谷からお送りしております。さあ、11月に入りましたよね。秋もだいぶ深まってまいりました。皆様どのようにお過ごしでしょうか。原さん、いかがですか、はい、11月は。
はい、11月は私茶道もやってますんで、茶人の正月と言われて、道具の入れ替えが大変なんです。灰も夏用の灰と冬用の灰が違うんで、それを全部変えるだけでもかなりの労働力が必要になってくるので、結構疲れていますが、今はもう全然大丈夫です。
ああ、はい、そうですか。そうなんですよね、茶道って言うんですよね。
そうです。
私たちはね、茶道って発音してましたけども、実は茶の道と書いて、このお茶の方たちは茶道というふうにおっしゃるんですよね。
そうみたいですね。
ねえ、はい、茶道も表千家裏千家とありますが、原さんは
裏千家です。
裏千家、はい、一度お寺にお邪魔した時にお茶を立てていただきまして、普段ですねラジオでちょっとおかしなことを、愉快なことをおっしゃってる住職が、なんともう本当に素敵な感じで、ジーンズでね、あの時はお茶を立ててくださいましたけど普段はあれですか、やっぱりお着物着て、
お茶の稽古をうちでやりますけど、その時は先生に来てもらって、私も着物をつけたり袴履いたりして、
はい、
それできちんと
素敵ですね、
やってます。
いや、その時のやっぱり原さんが放送禁止のコントばかり書いてるイメージとは違いますね。
だと思いますね
ちょっと話がずれましたが、それではですね、今日はまた素敵なゲストをお呼びしております。原さん、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、今日のゲストは大正大学の教授でもいらっしゃる、また二層さんでもいらっしゃる、そしていろいろ現役で活躍されている阿部孝子さんです。
阿部孝子さん、こんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
はじめまして。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今ちょっとね、原さんの方からご紹介がありましたけれども、大正大学の教授でいらっしゃる。
そうですね。
何年生教えて、
1年生から4年生まで、それから大学院生も教えております。
1年生どうですか。
どうでしょうかね。私たちの頃というか、原住職の方が少し上ですけども、
はい、
すごくやんちゃだったんですよね。
そうですね、
はい、それが今すごくおとなしくてですね、
はい、
何を言っても答えてくれないという授業をしていても、
はい、
私が壁に話しているような感じというような雰囲気です。
あら、はい、そうなんですか。大正大学と言いますと、原さんも実は卒業生でいらっしゃいますよね。
はい、
やはりお寺さんの関係の方が多いんですか。
そうですね、修学コースというところに私は所属していて、原さんと私と同じ宗派なんですが、
はい、
真言宗智山派の師弟さんというかですね、
はい、
坊さんの卵を育てると育成するというようなコースに私はいるんですが、
はい、
それの他に、真言宗の武山派、それから浄土宗、それから天台宗の師弟さんが、うん、来ております。でそれの他にですね、仏教学コース、それから文化遺産コース、そして、国際教養コースっていうのがあって、それで全部で仏教学ということになっております。
じゃあお寺の将来はね、原さんのように住職さんになられるというばかりでもなく、
そうなんですね、
ね、仏像のことを調べたい、
はい、
もっと知りたいとか、うん、やっぱりいろいろ視野が広いんでしょうね。
そうですね、はい、仏像のことを知りたいもありますし、
はい、
あとなんかスポーツと 仏教とかですね、
はい、
それから、アニメと仏教とかですね、
あら、
そういうことをやる人もいますね。
そんなに広いんですか、
はい、
いやちょっと面白いですね。
そうですね、エヴァンゲリオンの中にも荒屋敷っていうのが出てくるんでね、
お
エヴァンゲリオン見てる人は荒屋敷って言った言葉にはかなり敏感に反応するかもしれません
そうですか、それはちょっとなんかもしかしたらそっちの系統の方にとってみたら、うん、あれ仏教なかなかちょっと門を開いてなかったけれども、うん、ちょっと調べてみようかななんて思うかもしれないですね。
そうですね、
本当ですね、はい、ね、今壁に向かって喋ってるみたいなんですよなんておっしゃってましたけど、学生さんたち、まあ、ちょっとしたきっかけでちょっとそのアニメだったりね、
はい、
なんかその興味 の方向が変わってくるのかなと思うんですが、何を一番に大切にされてますか？
そうですね、あの今壁に向かってっていうのは結構大きな必修の授業とかはそうなんですけど、
はい、
もう少しコース の小さな授業になってくると、
はい、
もう結構当てちゃいます私は。
あ、はい、高橋さんみたいな、
はい、もう順番に当てて、で そんなにこう答えがあるようなものではなくて、
はい、
どう思うみたいな感じで聞くとですね、はい、いろいろそうすると向こうからいっぱい答えが返ってくるんですね、
はい、
多分今の若い人って自分で話はしたいけれども、うん、率先して話し出したくないというような、なんかそんな気持ちはあるような気がします。
あ、そうですか、うん、あまりこうなんか目立たないような。
そうですかね。
原さんどうでした、学生の時。
私がですか、
うん、聞かない方が良かったですか。
言っちゃうともうめちゃくちゃでしたよ
そうですよね、
そうですよね
、まあ、まるで時代的なものもねありますよね。
時代的なものね、うん、あの選んでらっしゃる曲を見るとですね、すごくよくわかるなというふうなね、うん、今の質問は振らない方が良かったかなまあちょっと話が脱線しましたが、阿部先生がねちょっとの今教えてらっしゃること、または分野についてちょっとお聞かせくださいますか。
そうですね、あの私が研究って言ったらいいんですかね、研究しているのは、はい、有意識思想というものですね。あの本来その所属しているのは修学コースなので、真言宗の修学コースなので、真言宗のこと、つまり空海さんのことをあの研究しなきゃいけないんですけども、私はもっともっと前の時代のインドの 3,4 世紀頃の学問っていうのを専門にやっていて、それとは別に教える時には少し宗派によったようなことをあの教えています。なので2つ、まあ、二足のわらじ風ですね、はい、といってもあの研究論文を書いたりとか、
はい、
あの研究の大半は有意識のことをやっているという感じでしょうか。
はい、皆様その今有意識という言葉が出ました。あ、原さんが今ちょっと YouTube の方に漢字を出してくださってますね。有意識というのが一般にねあまりこう耳にしない言葉かなとも思うんですけど、簡単に言ってどういうことですか。
そうですね、あの、まあ、自分自身であるとか、それからここにあるいろいろな物事とか、そういったものが心の働きによって、まあ、存在しているかのように見える、はい、というようなことをですね、立証しようと思って、いろいろな論をこう構築してですね、
はい、
したのが有意識学派と一般的に言われている人たちで、
はい、
その方たちが大体インドのですね3世紀ぐらいから6世紀ぐらいにかけて、結構いろいろな論書というか文献を書いてきたというものの一番その最初期のものを私は研究対象としているということです。
あ、そうですか、はい、有意識ここにいるんだけれどもそうではないようなことを思うみたいなことですか。マインドフルネスと言いますか、なんていうのかな。
そうですね、はい、あのですね、まあ、よくこれも学生さんには言うんですけども、
はい、
あの自分の推しのアイドルとかがいるじゃないですか、
はい、
で推しのアイドルすごいイケメンだったり可愛かったりとか してますよね、うん、
はい、
ただその推しのアイドルが自分が本当に見えてるようなアイドルと本物は違うわけじゃないですか、
はい、
最近いろんな YouTube とかで本物を写したりね、あのすっぴん写したりすること流行ってますけども、ええ、そうじゃなくて自分が思い込んで推し あのアイドルはこうなんだって思ってるきらびらやかな対象と本当のものは違うんだというところから入っていって、
はい、
っていうことは外に見えてるいろんなもの、
はい、
例えば鉛筆とか紙でさえも自分が思ってるものとは違うあり方で存在してるんじゃないかって思うというそういう学問でですね。
面白いですね、
はい、
あ、そうですね、今このスタジオで喋っているようなことも実際は本当はなんか違う存在ではないだろうかみたいなところから。
そうですね、まあ、もしかしたら妄想かもしれませんよね、ここの、
うん、そういうことですか。
あのドイツのカントっていう人がね、
はい、
物自体っていうものは認識できないんだと、そこ から湧き上がってくる現象だけが、うん、まあ、私たちの脳みそに入ってくるとそういう言い方をしてるんで、
あ、分かりやすいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、関東もそうで、私がまあ割と近いのかなと思っていて、まあ、これも研究いっぱいされてますけど、はい、プッサールっていう方が現象学の方なんですけど、そのプッサール の思想に非常に近いと言われていたりしますね。で、あのプッサールの方もこの意識活動の方とあと対象物っていうのを分けて考えて、それとは一致していないというところからの発想したあの哲学者だっていうふうに言われてますんです。非常に近いかなと思います。
本当ですね、うん、面白いわ。それ学生さんちょっと前のめりになるんじゃないですか。
フッサールって言っちゃうと、うん、もう多分何のことでしょうみたいな感じになりますけど、うん、ええ、ただあの面白いのはやっぱりそういう哲学とかって18世紀19世紀にできてきたものですけども、インドはやっぱりね2世紀3世紀っていう、はい、そんなに前からそういう思想的営みがあったってことは、はい、やっぱすごいなっていう感じはありますけどね。
インドっていうとね、もう歴史も古いし、その数式なんかももう本当にもう今インドの方たちがかなりあの世界のトップにいらっしゃるけれども、やっぱり発展のその歴史が違いすぎるのかしらなんて。
そうですね、地頭がいいんですかね。
そういうことですか。
わかりません。
思想が違うのかしらね。ねえ、で先生ここにですね、ちょっと見たことないような、これちょっと原さん YouTube に見せましょう。このねサーフボードみたいな板の上に書かれた黒い文字は何でしょうか。
これはサンスクリット語ですね。
サンスクリット語、皆さん見たことありますか。
あの文字自体はデーバナーガリーというものの、はい、あのにその後なるので、よくですねあのインド雑貨屋さんとかに行ったりとか、変な T シャツで変なこと書かれてるあのデーバナーガリー、そうで今の、ね、それに、だんだんなってったそのものですね。
その前のものですね、
はい、そうですね、
確かにそうですね、はい、このちょっとくるくるくるっと曲がったような文字、そして今この新しい、これは何ですか。
あ、これもあのサンスクリット語。
サンスクリット語、先生はじゃあチベット語もサンスクリット語も両方できる。
そうですね、はい、一番初めの興味はチベット語からだったんですけども、その後チベット語だけではあの文献が読めないっていうことに気がつきまして、それでサンスクリットもやるようになったということですね。
そうですか、
はい、そっちの方がずっと難しいです。
難しいでしょ、はい、サンスクリット語っていうのは何から始めます。アイウェイウェオではないか。
それに近いです。
近いですか、
はい、アから始まって、
へえ、で今はもうベラベラと会話ができるような感じですか。
はい、会話できますというのは嘘でね会話できる日本人がどのぐらい
でしょうか、ね、そうですね、逆にお相手がいない AI と喋る感じ。
インドの方で、会話ができたり自分で日記を書いたり詩を書いたりとかっていう、はい、サンスクリットだけでなんか会話をするようなサークルがあったり研究会があったりするようですけどね、
インドには
っていう話は聞きますけども、日本人でそれできる人いるのか。
今だかすと出会ってません。
日記ぐらいは書ける人はいるかもしれませんけど、うん、私は全然そのレベルではなく、うん、まだまだこんな何十年もやっているのにあの文法書を引き引きという
難しい。これ顕微鏡で見なきゃわからないかなぐらいの大きさだし。
私もサンスクリット習った時にはまあシャレでその先生が、はい、タットプルシャバフブリーヒっていうそういうことでねあのご飯屋であのそこの人たくさん米持ってこいってそういうなんかそういう文法用語があって、そうやって覚えておくといいよってなったんです。
そういうことですか、うん、面白いですね、うん、さあ原さん、ここでちょっと、ブレイクで、音楽を聴かせていただけますか。
はい、わかりました、はい、今日は、昭和の香りがする初夏や千歳のわかんねえだろうなっていう、まあ、そういう楽曲といいますか、なんかそんなセリフがたくさん続く、懐かしいと感じる人は、それなりのお年の方だとそういうふうに思います。楽しんでください。
はい、それではお聴きください。初夏や千歳でわかんねえだろうな。お送りしています曲は初夏や千歳のわかんねえだろうな。いや笑っちゃいましたけど原さん、はい、どこから CD 持ってきたんですか。
ちゃんとあのお店で買って、ちゃんとあの自分家の書棚に入れて今日持ってきた。
何十年もしまってたって感じですか。
いやそうでもない、十数年前ぐらいかもしれませんね。
懐かしいっていうか、なんていうか、どうですか阿部先生。
いや懐かしいですけどね久しぶりに聞いて面白いですね。
面白いですね。
うん、昔の曲って面白いですね。
面白いですね。歌詞というか、歌詞じゃないですよね、
う
ん、これ。
そうです
ね、セリフ。
でも生で聞いたことありますよこれ。
そうなんですか。
近所の不動産屋さんが連れてきてくれて。
どんな不動産屋さん 面白いですね。はい、ありがとうございます。阿部さん、ちょっとねその修行論の方に戻りたいと思いますが、
はい、
さっき学生さんがね、まあ、いろんなことで、大学生から大学院生まで長い方はじゃあ6年間学ばれるということで、その大学院なんかを出た後はやっぱり、お寺に入られるんですかね。
そうですね、いろいろなケースがありますけども、
はい、
一般就職する方もいたりします。
あ、逆に、
はい、あるいはお寺志望といって自分のうちのお寺に入らないで違う大きなお寺さんですね、まあ、成田さんであるとか、はい、川崎大師であるとか、はい、そういうところに一回お勤めして、はい、それから志望に戻るという人もいます。
そうなんですね、はい、本当にそのなんか知らない分野の、ね、ことを皆さん興味があってこの番組も聞いてくださってる方が多いので、うん、ぜひいろんなことを教えてください。はい、そしてさらにですね、先生が修行されてらっしゃる分野というのはどのポイントになりますかね。は
い、修行されているというか、私が修行しているのは真言宗の修行なので、はいはい、ちょっと私が研究しているところとはちょっと違うんですね。はい、違うんですね。
はい、
で、まあ、真言宗の場合は密教という分野に入っているんですけど、はい、私がやっているのはその有意識の思想を形成される前ぐらいに、
はい、
修行者たちがしていた修行で、でそれを修行することによってでヨーガをすることによって、はい、その行者さんたちがですね、だんだんその有意識思想というのをこう目覚めてきたというかですね、
あ、
こういう考えなんじゃないかっていうふうに修行していた人たちからそういった発想になっていくっていう、そういうことなんですね。なのでその辺を研究しているということです。
そうですか、はい、不浄観だったり、はい、それから数の息、そして見ると書いて素足観、
はい、
YouTube の方に漢字が出ておりますが、これどういう意味なんですか。
ですね、まあ、有意識をやっている人たちだけに限らないんですけれども、ブッダ、お釈迦様からが修行していたと言われているものをもう少しいろんな思想を盛り込んで、そして一つのヨーガの形式に整えたものなんですけども、うん、不浄観というのはヨーガの修行者がですね、実際に死体置き場っていうところがあるんですけど、死体置き場に行って死体を見てきて、その後に自分の住んでいる洞窟であるとかっていうところに戻ってきて、それを観想って言うんですけども、自分の中で何度も何度もこういうふうに考えるんですね、うん、その後に自分の体がその死体と同じだと思ったり、自分の臓器がですね、死体と同じように汚らしいんだとかっていうことを考え感じていく、それで不浄なんですよね。それをやる意味というのは、
はい、
やはり、仏教の教えの根本には煩悩を除いていくということなので、自分に対する愛着であるとか物とか好きな人に対する愛着っていうのを持っちゃいけないので、そうやって、不浄だ不浄だって考えることによってその愛着は離れていくということなんですね。なので推しのアイドルがいても、あのアイドルは本当はこうじゃないんだ、もっともっと汚らしいんだとかですね、脳みそとか、それから鼻汁とかですね、目やにとか、なんかそういうもので、まみれているんだ本当はっていうふうに感想そうしていくものが不浄感、はい、
本当はそんな清いものでもない、汚れた部分もあるんだと、
はい、
まあ、自分も同じ人間ですけども、
はい、
そういう思い込みというか思い込ませようとするような、
ね、
そういう感覚ですね、はい、
ただそれをしすぎたばかりに、
はい、
自分を卑下しすぎてしまって自殺をする人たちが増えたということで、それも文献に書いてあるんですけども、うん、それなのでお釈迦様がですね、不浄感じゃなくて素足感をしろと。
あ、それはどういう意味ですか。素足観、
素足観というのは息を数えるというヨーガでして、
はい、
一般的に結構禅宗だったりとか真言宗だったりとかっていうところ一般的にもなされているヨーガですね。で、息を数えたりとか、息が入っていく、出ていくとかっていったことを観想する、観察するということによってですね、雑念を取り払っていくというものなんです。なので一応不浄観は愛欲を除いていく、
はい、
素足観は雑念を排除していく、ちゃんとね、そのために目的があるんですね、きちんと。
あるんですね、
はい、
今先生、素足観の中にね、ヨーガっていう言葉が出てきましたが、この今ヨーガスタジオで私たち、
はい、
収録していますけど、このヨーガも、はい、実は旗ヨーガの、
う
ん、ヨーガから来ている
よう
なことも聞きましたね、今ね、
今さっき、
ね、聞きましたね、この曲で。なので私もね、ヨーガが大好きで毎日自分 で、
すごい、
はい、やってますが、ちょっと抜けているのが今先生がおっしゃったように、ちょっとその息を整えるだとか数えるなんていうところまではちょっと と行き着かず、一人でやるときはとにかくもうその自分のストレッチに中心になってしまうんですけど、先生と一緒にやるときにはやっぱりちゃんと息を整え、自分雑念を全部取り払ってくださいっていう瞑想の時間がきちんとありますよね、やっぱりそこが大事なんでしょうね。
そっちの方が早かったんじゃないかなと思います。今のちょよくわかりませんけどね、フィットネスでされているようなヨガ、ハタヨガなんかはだいたい10世紀以降ですよね。それがきちんと到達ってきたのは12世紀ぐらいなんでしょうかね。それってポージングのヨガなので、ただそのヨガってその由来はユッチュという結びつけるっていうところから始まっているので、何かその対象と結びつける、なのでポージングをするときには、まあ合唱でもそうですけど、手と手を合わせてそこにこう意識を向けていくとか、あるいはポージングしているその足先であるとかっていうところに意識を向けていかなきゃヨガって本当に、
そうですね、
最終的に今ハタヨガとかでも頭頂にねシバ神がいたりとか、そこに乾燥しなさいとか言われることもあるかと思いますが、
太陽礼
拝、そうですね、そういうように発展していくんですけど、仏教の場合はそういうポージングはしません。
ああそうですか、そこがまたちょっと違う
ですね。そうですね、安倍さんは実際にそうやって毎日あるいは定期的にヨガってなさってんですか？
しません
ここまで語られているけれども
フィットネスはします、時々は、はい、それ通ってたこともありますけど、
ジャズダンスとかそっちですか？
いや普通のヨガね、ヨガの教室とかに通ったり、はい、あとね妊娠してた頃マタニティとか通ったり、普通にそういうのはしますけど、ヨガってその仏教のヨガって習うとこないくないですか？
ない確かに、ね、でも私のヨガのインストラクターの先生やっぱり仏教も、学んでますね。
だからヨガの先生で意外とサンスクリット語を知ってるみたいで、これはチャトランガのポーズだとか、なんか
そうそう、チャトランガのポーズとかよく出てきます、
そうそう、
ね、ダンサーポーズだとかじゃないけど、本当にいろんなインドの言葉が混じってるんでしょうね。はい、ありがとうございます。原さんはフィットネスといえば今
ナイキのアプリにそういうのあるんですよ、そのフィットネスの無料でできる、それを iPad ミニかなんか置いといて、そのインストラクターのやってるポーズだとか言われたことでダウンドッグはこうやるとか足上げるとか、そういうのはやります。
なるほどね、そうですか、先生2回にわたって、ご出演いただくことになりまして、今回はねちょっと特別なこの素足感だったり、それから先ほどもお名前が出ましたけれども、ちょっと専門用語がいくつかありますよね。声聞寺というのは、皆さん声聞く地面の字と書きます。この声聞寺という専門用語はどういう意味ですか？
先ほど3世紀ぐらいのものの文献を読んでいるというふうに言いましたけども、その文献の名前がですね、ユガシチロン声聞寺という名前でですね、ユガシチロンというのはそのヨーガの先生のベースですね、そのステージがあるんですが、そういうヨーガの先生のステージの論なんですね。で、声聞寺というのは主に声を聞く、お釈迦様の声を聞いて学んでくる人たちのためのステージ
、そこでまた違うんです、分かれてるんですね、ステージが。
そうなんですね。その後に大乗、こちらの方は正乗仏教というか、いやあんまり今正乗仏教っていう言い方があんまりしないんですけども、ブハ仏教といって、どちらかというとスリランカとか、タイとかそういうところに流行っている仏教ですね。そういった形で、大乗のその後の声聞寺の次が菩薩寺って言われるもので、
菩薩寺、
そちらの方が大乗仏教の、要素がたくさん詰まっている、そういうものになっています。
そして先生、よくちょっと耳にします密教っていうんですか、それはまたちょっと違う分野になるんですよね。
そうですね、もう文献自体が全然違って、もうさらにあとですね、7世紀とか8世紀とかそのぐらいに編まれてきたものが密教という括りになっているものですね。
皆さんね、漢字の方ちょっとね、原さんがチラチラと出してくださってますが、 YouTube の方でも確認できますので、ぜひ見ていただくと、またあ、こういう漢字なのかと、正乗大乗密教ね、ここにもたくさん感じ出しておりますが、出てくるのではないでしょう。
YouTube で今ちょっとこうやって掲げたんですけど、鏡文字みたいになっちゃって、みんな左右ひっくり返っちゃって
そっかそっか
まあ、
そうです
か、ご愛嬌ということで、
そうですか、じゃあちょっと当てはめていただくということでね、わかりました。次回はどんなお話をしてくださいますか？
そうですね、もう少し、修行のヨガの話をしましょうかね。
あら、修行のヨガ。そしてお二人があの共通の先生、お師匠さんがいらっしゃるということで、それが吉田先生とじゃんね。
吉田光石先生。
光石先生、
博士でいらっしゃいます。
空海のことを研究されてますか？
そうですね、
そうです、はいはいはい、あのインターネットでもたくさん出てまいりますよね、
はい
はい。次回はそのような話さらに突っ込んでお話を伺いたいと思います。さあ、ここで原さん、今日のお寺さんからの一言をお願いします。
はい、自分を追い込まないです。まあ、変に我慢したり責任を必要以上に感じると、知らないうちに自分の思考行動を萎縮させてしまいがちです。幸せにならない道をおのずから歩んでしまうことになります。これはぜひなさらない方がいいと思います。追い込んでいいのは筋トレだけです。
今ね、原さんは筋トレにハマってらっしゃいますからね。はい、ありがとうございます。安倍さん、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お送りしてまいりましたタカラジオ、お別れの時間です。原さん、本日はいかがでしたか？
本当にいいお話伺ったり、また楽しいお話もできてよかったと思います。有意識っていうのは本当に世の中には出回らない言葉なんですけども、はい、こういったところで大いに語っていただき、また次回もね、大変期待しております。
はい、ありがとうございます。皆様からのご感想、そして住職に聞いてみたいことなどなど、ぜひお寄せください。メールの方ですね、834@fmsetagaya.com。 YouTube の方は宝チャンネルで、検索してみてください。お待ちしております。ここまでのお相手は青柳由美子と六号上苑九本寺報道院の住職
原隆生でした。
それでは
また来週、
アディオース。
アディオース。
宝ラジオは六号上苑九本寺報道院の提供でお送りいたしました。